説明に止まる俺の心癒やしてくれ辛くして転がすのに行きたくないから Fly Me、
hey! 西長レディオ
せーの
イエイエイ。
はい、ということで、西長レディオでございますが、はい、今回もリモートでね、喋、っております、はい、なんかやっぱどうもこのリモートって慣れないですよね、おしゃべりしてるときはいいけど、うん、なんかじゃあ始めますねっつってせーのって言ってイエイイエイって言ってもこうなんか遅れてくるもんね。
そうですね、
そうですね。
そう、なんかこう心が一つになってない感じがするもんね。そんなことはないですけれどもね、
自分も信じてよ
し、もう本当、そうだよね、うん、そう確かにそれ思う、うん、なので今回もね、自分を信じて、
はい、
はい、
そう、なんかね、なんだかんだで1ヶ月早いですね、
う
ん、
ね、あっという間ですよ、
ね、
あっという間ですよ、なんかこの間からずっとほらちょっとね音楽やろうかなんて話してて、まあいろいろ試すわけですよ、
はい、
なんかこれどうやったらいいのかなと思うけど、結局機械音痴が頑張ってもなかなかできないというね。
ね、
そう、なんか持ってる、自分が持ってるこうハードというかね、それでこうみんながこう音楽上げてくれてるものに、あ、はい、じゃあこれ聴きながらやりゃいいんだと、
はい、
思うわけですけども、じゃあこれ聴きながらやってるってことは、いつもこの聴いてるこれで録音してる僕はどれで録音したらいいんだろうみたいなね。
ああ、
まあ、分かります。
なんかそういうところから、はい、なってしまうというね。
分かりが深いですけど。
まあ、でもこう地道に地道にね、やってますよ、うん、リハビリも進んでますんで、ちゃんとギターもちゃんと弾くようにして、うん、
はい、
でまたまた最近ちょっとウクレレに逃げてます
けど。ファイトです、ま
あね、
ファイトでございます。はい、はい、今日あ、皆さんからの報告は特にはないの
っていうか、メンバー
メンバー行きますか。
あ、また言ってなかったね。はい、カッペです。
タケポンです。
おさまです。
エヤさんです。
カツラちゃんです。
はい、おさまなんか明るいね。
イエーイ。
あら、どうしました、いいことあったの。
ようやくね、外に出れそうな気配が出てきたのでね。
あ、そうですね、
ちょっとね、
そうですね、
あは、自転車でちょっとそこら辺を走り回るぐらいは早くしたい。
はい、あ、そっか、福岡だって早く解除されそうだね。
そうなんです。
なんか ね、
う
ん、ね、
だからといって、ね、こう 何かしらするわけではございませんが、街中を走るぐらいは許されてもいいのではないかと、
でも迷わないようにね。
あ、それはね。それは約束できないな。
そうね、久しぶりに外に出たら分からなくなるかもしれない。
本当ね、そこはちょっとね、まあそこを楽しむ。それあったこそ私。
まあね、
はい、
まあ、それでなんか面白いお話をね、まあ、溜め込んでてください。
任せてください。、はい、ガツンと話しますけど。
はい、
はい、
ということで、もう早速お便りいきますか。
はい、そうですね、
はい、
はい、いっちゃいます。そう、今回は、めっちゃ久しぶりに見た何かと、あと私のストレス発散法ということですけど ね、
はいはい、
めっちゃ久しぶりに見た何かって、なんかみんなはありますか。皆さんは
福岡に戻ったりしてたんですけど、2番 そのストレス発散法とも通じるものはあるんですけどね。
はい、
アイシールド21を全巻全部また読みました。
あ、なるほどね。
久々に見た。
なんかそうだよね、トレンドに上がってたんだよね、
う
ん、
トレンドに上がってたのはどうした、あれは何が起きてたの。
あれ多分アメフトの、試合やってたんですよ、はい、で多分それで、ちょうどちょっとなんか、こっち側に話が来たみたいですね。こっちに話が来たというか、なんかアイシールドの話が出たみたいで。
そうなんですね、
うん、
普通の一環からね、 うん、あのアメリカ戦まで全部見て、あ面白いな、全部読んだやっぱなって、うん、超面白かったっ
すね。いいですね。
そうだよね。あれアイシールドもだって関数にしたらそんなにめちゃくちゃ長くないですよね。50ぐらい、
いやいや20後半です。
あそうなの、
うん、
20後半、
うん、
何それ。ちょっとじゃあねえ、あのもうちょっと早くスーパーボールがあったら、あの世が世なら
世が世なら
鬼滅じゃなくてアイシールドがまた流行ったかもしれないっていうね。
全然ありです、ね、超面白かった
。そうそう、いや久しぶりに見たらね、あの俺もそれであっと思って思い出したように読んでたんだけど、あ面白いと思いながら読んでた。
うん、しかもストレス
あれは
よかったです。
そうですね、あれはちゃんと日本の人たちに、うまいことアメフトのルールをちゃんとしっかり教えられた漫画だったんですね。
ああなるほど、
そうか、
ややこしいルールをね、なんかもう分かりやすくこう、
なんかそこから始まったチームとかありましたもんね。
ありますね、
うん、う
ん、あれやってるなんか連載してたりアニメやってる時、日本のアメフト人口がものすごい増えたんですよね。
へー、そうなんですね。
まあ、そういうもんなんですよ。エースを狙いが流行ってるときはテニス人口が増えるんです。
あ
ね、うん、そう、僕だってそれに乗っかってテニス始めた人間ですから。
そうだった。そうだったのね。
そんな事実。
そうでしたね。
あ、ごめんなさい。37巻ありました。
やっぱそうでね、もうちょっとあったなと思ったんですね。
本棚見たら37巻までありました。
はいはい、結構ありますね。
なるほどね。
めっちゃ久しぶりに見た何かって言えば、今まだうちの子年中なんですけど、うん、
はいはい、
ぼちぼち乱活が始まりまして、ランドセル探しが始まりました。
あ、はいはいはい、
乱活っていうんですか、
はい、
そんな単語があるの。
そう、
すごいな今もう
乱活、
うん、
だってあれでしょ、今黒と赤だけじゃないんでしょ、
う
ん、
はい、もうなんか
そうす、ね、
自由なんだよね、
う
ん、
そう、でもまだね男の子の方が、うん、選択肢は少ないかな、うん、女の子はありすぎて大変そうだねと思って。
そうだよね、なんかちょっとテレビとかで見ててもその色いるかっていうのもあるよね。
いや、
なんか
そうそうそう、
淡い藤色みたいなのとかあるよね、
うん、あでもね、
こんな渋いの選ぶ子いるんかいみたいな。い
やでもね、パープルは一時人気だったみたいで、今近くに小学校あるから時々ちょっと見てるんだけど、うん、女の子意外とね、うん、水色と、うん、その、はいはい、パープルがね割と多いかな、うん、でも最近のブームはね女の子キャメルなんだって。
あ、キャメル、
うんうん、しっぽいな、黄色じゃなくて、うん、
茶色系多いっすよ。
そうキャメル、最近の女の子はそういうのが多くて、でも男の子は黒か紺か、まあ、明るめのブルー、うん、あと時々シルバーっていうのがいるね、
は
い
は
い
は
い、
シルバー、
シルバー、うん、もう
シルバー、
シルバーになるともうそれはほとんどあれじゃないですか、緊急用のなんか
避難袋みたいなね、
うん、うん、の感じになっちゃうよね。いや、そうなんだ、
う
ん、
そう、でも友達のとこやっぱ男の子3兄弟で、一番上の子はもう今度こう大学、うん、あれ高3とかの子はやっぱり黒だったけど、うん、真ん中の子はなんかブルーにしてて、うん、一番下の子は、うん、シルバーだって言ってたね。
へえ、そうなんだ。
でもステッチがやっぱりブルーだったりとか、
うん、
うん、なんかそんな風にして、
あ、そこでおしゃれをするんだ。ステッチを変えるんだ。
そうそう、なんかなんかね、中も選べたりとかね、
なんか
中
あれみたいなもんかね、僕らの時代にこう学ランはこう中に来るみたいな裏地に
裏ボタンに
来る裏地とかね、ありましたね。
いやでもそれほらあまり公式じゃないじゃん。
公式じゃないですね。
公式じゃないじゃない、それって。
そっか、そっか、
ね、
そう、
ランドセルなんて家に帰った後こうとりあえず廊下に投げてどこまで滑るかを見るみたいな、そういう、ね、
いやだから
そうだよね。
なんか友達の先輩ママに言ったら、男の子はもうどこまで保証されるかでメーカー選んだ方がいいよって言われた。
あ、そんな気がするかな。
桂さん、ね、乱活ってものは何をしてんですか。見比べたり背負ったりしてんですか。
ね、その絵がね、うん、このコロナ禍で今簡単にその工房、うん、まあ、いわゆる工房系 の、はいはい、ところなんだけど、うん、が行けなくなっちゃってて、
あ、見に行けないのか。
そうだから、はいはい、もう一応カタログを取り寄せて、 そう、それである程度絞り込んで、はい、でそこからもあの目指すメーカーのところにネットで、うん、あの申し込みをして、うん、でそこ行って商品見て選んで、うん、注文とかになっちゃうんだ。
ブランドから選ぶの
大変。
ブランド
か大変だ。
あ、でもそっか、店舗行けないの辛いね。いランドセルなんて、うん、絶対なんか背負った具合じゃん、
うんうん、そうなんだよね。
なんか肩の感じとか、うん、はいはい、だから
それが簡単にひょい、いやでも別にイオンとかさ、そういうところでも全然売ってるんだけど、うんうんうんうん、結局、うん、イオンでも扱ってる商品と、うん、その工房系っていうかその受注生産系と、はい、あのね、値段変わんないのよ。
すごいな、受注生産、受注生産系なんだ、うん、まあでも6年間使うもんだからね、うん、
結局ね、あれ値段一緒だったら保証される方を買うじゃんってなるよね、
う
んうん、
ああなるほどね。
うちはあれですよ、近所にニトリがありまして、
うんうん、
ニトリって買いました。
そうだから、ね、そういう、うん、パターンの人、いや、うん、だから、まあ、ニトリの倍ぐらいになっちゃうんだけど、壊れたらニトリでもう一回買えばいいじゃんって言ってる人もいた。
あ、なるほどね、うん、まあ、でもね、ニトリはニトリは一応、ね、うん、お値段以上ですからね、うん、
まあ、今年あれ、うちが一番下が卒業するんですよ、
うんうん、
小学校ね、
うん
うんうん、
ね、全然持ちましたよ。
あ、本当に、
なかなか、
僕らあれじゃないの、大熊カバンテ、
大熊カバンテ、
大熊カバンテ、大熊カバンテ、
これローカル
だよね。ちょっと待って、今めっちゃ久しぶりに見たってんじゃなくて、めっちゃ久しぶりに聞いたんだけど、
ピョンピョンピョン、
ずっと私も大熊カバンテだよなと思いながら、
大熊カバンテだったね。
これまた置いてかれるよ
ですよね、きっと。
うん、全然
ピョンピョンピョンってなんやねんと思うんですよね、きっと。
そう、あのググってください。
はい、
はい、ググります。
そうですね、有名ブランドなんで、
そうだね、調べてる中で出てこなかったな、
ね、ランドセルカバンといえば大熊カバン
ですね。
あ、でもそういうことだよ、そういうことだよ、なんかそういう、あ、本当は福岡のランドセル大熊カバンって福岡のランドセルって書いてあるよ。
そうですね、あ、福岡だけです。
カツラちゃんさ、
うん、
大熊カバン店で買いなよ。
ね、いないよ、
オンリーワン、
福岡から取り寄せるっていうオンリーワンの大熊カバン店はいいよ。
ちょっと待ってね、出張、うん、まずね、出張展示会が、
はい、
福岡近郊しかございませんでした。
はい、まあ、そうでしょうね。
まあ、そうですよね。まあ、そうでしょうね。でも、なんだろう、もう福岡っ子、博多っ子がこう、うん、もう脈々と使い続けてるメーカーなんで、間違いはないです。
いや
そうですよね。
大阪の生田でも東京でちゃんと展示会やるのよ。
すごいな。
っていうか展示会がある
って、そう、それがすごいよね。
そう
ね、
やって、ちゃんとね、展示会やったりね。いや、だから昔はほら年長になってからさ、
うんうんうん、
買えばよかったのに、うん、もう今だから年中のもう3月から受付開始とか始まっちゃって、
そんな、
そうなの。
友達が狙ってたメーカーが5月に行こうと思ったらもう締め切られてて買えなかったって言ってた友達がいて、
どういう
去年ね、
なんか、
だから
そう、今そんななんだ。
うちの自分の母親にも話したら、1年違わないって言われて、いやいや、いやいやって、もう今年からなんですよって。そう、そ、ね、ちょっと一つ言っていいですか。大熊カバンさんさ、ラインナップ調べたんですけど、うんうん、高すぎる、
うん、だって高級ブランドですもん。
カバン店ですからね。
めっちゃ高いんだけど。
大熊カバン、あ、そうだな、うん、
びっくりするぐらい高いんだけど。
あ、でもね、
いいかは使ってますから。
俺も聞いててびっくりしたんだけどさ、
うん
うん、
1年生からじゃないの、
うん、
ランドセルって、
うん、小学校2年生からだよ、
うん、ああ、それはいいんだよね、うん、1年から6年まで絡むんでしょ。
そうそう、
絡む、
絡む、絡む、久しぶりに聞いたわ。
え、何、絡む、絡むって何なの。
めっちゃ久しぶりに聞いた、絡む、あ、背負うこと、
え、
背負うこと、
あ、背負うことを絡むよ。
絡む、うん、は方言ですね。
ランドセルは絡むもんじゃないの。
絡むもんやけどね。
絡むって、ごめん、
絡むよな、
言わん言わん。
あれ、
はい、ぶれちゃってすみません。
いいえ、全然全然 OK です。もうそこからどんどん違う話にもなっちゃいそうだったけど、ちょっと戻そう、メール行こう、メール、
はい、メール行きますか。
すみません、
じゃあ、はい、じゃあ順番に行きましょうかね。
はい、
はいはい、じゃあまずヨッピさんからの投稿です。
はい
はいはい、西流れの皆さんこんばんは。
こんばんは。
春が近づいてきましたが花粉は大丈夫ですか？
薬飲んでます。
結構気出しましたね。
来てますね、涙目です、
はい、今回のお題タケポン涙目なの？
涙目ですね今。
もう潤ってんですね、うん、タケポン ね、
ここ
ね、今回のお題めっちゃ久しぶりに見た何か、
はい、
先日何の脈絡もなく急に、うん、昔ヒットした猿岩石の白い雲のようにが聞きたくなりネットで PV を探して見てみました、
はい、
なんとこの曲1996年に出た曲だそうで、
はいはい、
もう四半世紀も経ったんですね。
あ、まあ、
そうなんだ。
そうか。
あ、しかし実際聞いてみると意外にも懐かしいと思わず全く古さ感じませんでした、うん、今の時代にも合ってるんじゃないのという感じです、
うん
ね、あ、なるほどね。あ、でもこの曲が出た25年前は長女が赤ちゃんを卒業した頃、
はいはい、
家事育児に必死だったせいか今振り返るとどの時期もついこの前みたいに思ってしまいます。25年あっという間だったなとしみじみしましたということで。
なるほど、
うん、そうか、なるほどね、
うん、
あ、でも確かにこう歌って突然、うん、なんか聴きたくなる時あるよね。
うん、
うん、そうそうそうそう、
あるある。
なんかそう、なんか俺なんか最近急に、
うん、
千秋直美さんの、
う
ん、喝采がすごい聴きたくなってすごい探したことある。
はいはい、
うん、わかるわかる、うん、この気持ち、うん、次のメールいきますか。
はい、お願いします。
はい、はい、
ではいきます。
はい、
アッキーナさんからです。
はい、
はい、
西流れの皆さんこんにちは。
こんにちは。
めっちゃ久しぶりに見た何かということで、いつもは見えててもうっすら気づかないことが多いのですが、今年は天気や光の当たり加減が良かったのか久しぶりに綺麗な虹を見ました、
うん、おお。
世の中はだんだん外出できるようになってきたので今年はコナンの映画も楽しみにしてます、
うん、あ、
そうだね、うん、
あ、今回
アッキーナさんも、ねうん、王様と同じでちょっとずつ外出できるのが楽しみだと、
うん、はい、もう楽しみです、
うん、そっか、そうですよね、
楽しみですよ、
ね、うん、
外出ましょうね、
うん、
そうね、
あ、虹、そうだよね、そう見てると外とか出ないから虹とかなかなかこう見なくなったっていうかね、
うん、
うん
うんうん、そうだね、ああ確かに自分自身も虹見たの最後いつだろうとかと思ったら、
はい、
なんかあの長浜に一回、
うん、
なんか長浜の、お仕事で行った時に、
うん、
すんごい綺麗な虹が出たんですよ、
うん、
お
なんかそれがなんか最後だなと思うからもうそっか1年2年ぐらい前なのか、
お
お、うん、
ああそれから見てないな虹、うん、
うん、僕も1、2年か、そうですね、年単位になるかな、
ね、私も見てないね、
そうだね、うん、だもうまた早くそうだね、本当外に行けるようになるといいですね、
ですね、
うん、ダメです、
うん、はい、次行きましょうか、
はい、次行きましょうか、
はい、
はい、あ、行きます。じゃあ、はい、
元気だね、
当然です、はい、チェックメイトさんからいただきました、はい、西永のみさん、こんばんは、
はい、こんばんは、
こんばんは、
はい、今月のお題めっちゃ久しぶりに見た何かですが、ジャイアンツファンの私としては、うん、桑田真澄さんが一軍投手コーチ補佐として15年ぶりにユニフォームを姿を見られたことが嬉しかったです。最近ではマットのお父さんと認識している人の方が多いかもしれませんが、
はいはいはい、
現役時代をずっと見てきた人間としてはマットパパはすごいピッチャーだったんだよということももう少し知ってもらいたいところ、うんうん、
なるほど、
今年こそ日本一だという、
なるほどね、あ、そっかそっか、桑田さんコーチになったんだと、
そう、あれはびっくりでしたね、
うん、
うん、
ですね、
うん、ね、ってか私横浜の監督が番長だっていうのをびっくりしたし
あ、本当、
イーグルスの監督が、あ、誰だか出てこないや、
あ、うん、今すごい
石井和久
ググってるね、今
あ
めっちゃググってたね、今、
そう、今ググってた、
うん、ね、
あ、監督だったんですか、
そうそうそう、
あ、GM からそうなんだ、
そう、なんかでも違和感でしかない、
うん、確かに
楽天のユニフォームを着ている石井和久に、
うん、まあね、マークも帰ってくるしね、
マークも帰ってきましたね、
あ、そうですね、
うんうん、なんてね、なんかまたプロ野球もね、なんか盛り上がるとい
いですね、盛り上がりいいですね、
盛り上がりそうですね、
うん、ね、ちょっと楽しそうですね、うん、と言いつつ私あんまり野球に興味ないんだけど
開幕は遅れないのかな、ちゃんとあのいつも通りで開幕するんですかね、今年はどうなんでしょうね、
どうなんでしょうね、うん、そういえば去年そうでしたよね、開幕ずれ込んで、
ずれ込んでね、
そう、予定のスケジュールずれ込んで、いや、あのラジオ業界的には結構大騒ぎだったんですよね、
ああそうだね、
そう、番組の編成が決まらなくて、
そうだね、
割と大変だった、
本当ですよね、まあ、今年もね、まあ、オリンピックもあるしね、まあ、どうなるのかっていうね、
そうですね、
どうなりますからね、本当に、
本当ね、どうなることやらですね、
はい、
はい、じゃあ、はい、じゃあ続いてはストレス発散法ですね、
あ、ストレス発散法、はいはい
はい、
みるみるさんからのお便りです、
はい、
西原の皆さんこんにちは、
こんにちは、
楽しく拝聴させていただいております、
はい、ありがとうございます。
私のストレス発散方法は収納です、うん、去年末に新居に引っ越したのですが、はい、毎朝4時に起きて、扉の中までびっちりきれいに収納するのが楽しくて仕方がないです、
うん、見習いたいわ、
ネットでいろんなメーカーの収納ボックスなどを検索して、シンデレラフィットするボックスに出会えた時は、うん、とてもテンションが上がります、
何シンデレラフィットって
あのぴったり綺麗にはまることをシンデレラフィットですね、
ああなるほどね、はいはいはい、
はい、続きが、片付けの嫌いな夫は、うん、毎朝4時に起きてこんなことをしている私を、うん、している私が不思議でたまらないそうですが、うん、私的にはすごく楽しくストレスを発散になります、
ああ、うん、でもそれいいですね、その片付けがストレス発散になってすごいですね、
そうですね、
片付けがストレスになる
そうですよ
みるみるさん、うちに来てほしい、
うん、俺ん家にも来てほしい、
ねえねえねえねえねえねえねえねえ、
うん、
ガラスの靴ってこと？
いや、
そういうこと、ね、あ、そうそう、
まあまあそうね、
靴っていうか、まあそうね、
そういうこと、
ぴったりはまるっていう、そうですね、
なるほどなるほど、美しい、うんうん、美しい表現です
ね、うん、いやキッチンのさパントリーがさ、うん、ちょっと奥行きがあるタイプなのよね、
うん、
もうね、どう収納をしてどう棚を作っていいのかが本当分かんなくていつも困ってんの、
あの引っ張り出すキャスター付きのがいいんじゃないですか、そういうのって、あれ変なこと言ったそんな変なこと言った
ごめん、
なんか新聞が支配して
ね、いやそれが、キャスターあの棚になってんだよ、中がパントリー開けると、
ほう、
もうすでに棚にな
って、棚になってて、
そう棚になってて奥行きがあるの、
うん、ごめんな、タケポン、俺まずパントリーを調べる
とか、うん、そう、俺もわからない、まず俺もそこからしかわからないんだ、
そう、なんか最近のお家はね、なんかそんな言い方をするらしいよ、うん、
パントリーって何なの、まあ、
簡単に言えば収納スペースだよね、
あ、引き出し、
引き出しじゃ、収納スペースなんだけど、なんかこう食品倉庫みたいな、うん、扱いというか、うん、
へえ、
ほら前王様の家の横の台所の横にスペースあったじゃん、謎の収納スペース、
あれ板橋の方
の、いやいや、その後
大宮、
その 後、うん、
大宮、そうそう、やたら広い、
やたら広いよね、
うん、蔵みたいなのがあったじゃん、
ああ、あるね、
うん、ああいう感じの、なんだろう、扉付きみたいな、
あ、蔵のことか、
へえ、まあ、蔵使い道に迷う、
蔵ほでかくな
っちゃう、すげえ、蔵があったら、
王様に蔵があったんだ、すげえそっちの方が驚きだ、
蔵ではないけど、
うん、ドラムセットが直されていました
あ、じゃあ蔵だわ、
う
ん、
そうだね、
先ほどのドラムセットとかが収納されてるような棚が王様ん家にあったんですよ、
あった
へ
ー、 そこまで
大きい、ね、
パントリーっていうにはちょっとちっちゃいのかもしれないけど、うん、なんかそれをね、こうね、生かしきれてなくてね、
うん
うん、それがストレス今、
あ それにシンデレラフィットする何かが欲しいわけ
ね。シンデレラフィットするじゃん。見る見るする。もう今日をくださいみたいな。
本当本当ね、うん。もう探すだけでクラクラしちゃってできない。みるみるさんに来てほしい。
もう棚板取っ払っちゃって広い空間にしちゃったらいいんですか。
うんうん、
か
難しいんだよ、
は
い、
だやっぱちょっとダメだったね。
ちょっとできないんだよ。
すごい息吸って
聞こえちゃった、
まあ、桂ちゃんには頑張ってもらうということで次行きましょう、
はいはい、次行きましょうか、はい、じゃあ次は確か、燻製師たけしさんからです、はいはい、西長井の皆さんこんばんは。
こんばんは。こんばんは。
コロナに花粉大丈夫ですかね。はい、花粉はみんなそれぞれいろいろです、はい、さて私のストレス発散方法はうまいもの、うん、好きなものを食べるです。そう、
ね、あ、いいね、それがいいね、
うん、高級食材である必要はないんです、うん、1キロ398円で手に入れた冷凍ものの鶏ハツ、タレにじっくり漬け込んで燻製だ、燻製だよね、
うん、
あれはコリコリとした食感、
そうだろうなと思った、
うん、私もそう思った。おつまみに大変身、広島土産のレモスコータ
ン、はい、レモスコね、
最高です、はいはい、作ってる最中無心になれますし、はいはい、うまいもん食べればストレスなんてどっか行っちゃいますよね、うん、はい、だそうです。そうです
ね、やっぱ美味しいものはいいですよね。
本当だね。もうこれ多分さ、うん、みるみるさんと、うん、燻製師たけしさんがうち、ん、にいたら相当いいよね。
そうですね。
だってなんてこう素晴らしい趣味、
うん、ね、うん、だってすごい綺麗に片付けてくれて、うん、美味しいもの出てくるんだよ。
そうだ、
ね、こんなにお安く素
敵ね。ね、本当ですよ。うん、ね、うん、なんか、なんかストレスの発散方法って何かやってる？
うん、おいらやっぱ最近はギターですかね。
ああ、やっぱ趣味がいいよね。
そうですね。
そうですね。
曲によって自分の心の状態が分かるんですよね。やりたい。
なんかストレス発散しつつ自分と向き合っちゃう。
そうそうそう。あ、今はこの曲を弾きたいって時に、やっぱ、うん、そういう感じかなっていう。
あ、そうなんだ。あ、なるほどね。じゃあ割とこう西流れでやんなきゃいけないときはちょっと心に反してる状態のものもやらなきゃいけない。
西流れは西流れの曲なんですけど、フラットな状態でこれやりたいってときにバラード系がやりたかったり、もうやったらギャガギャガ
明るいのがやりたかったりで、
ガーっていうのがやりたかったりですね。
あ、なるほどね。まあ、でもなんか分からない気はしないと、分かる気がします、
うん、よかった、
うん、でもやっぱなんかそうだよね。なんか俺もだからそのウクレレとかみたいなのがなんかストラップつけてなんか台本とかチェックしてるときに背中に回してんですよ、う
ん、で機械出したいな。
台本ずっとチェックしてもうなんかもうそれがもうずっとそればっかしやってると嫌になるから、うん、で途中でポンって抜け出してウクレレある程度弾いてまた背中に回して仕事したりとか。あとはもう今は立ち回りの縦の練習を始めて、うん、でなんかそれにちょっとこう筋力つけるのにじゃないけどちょっと素振りするように、はい、なんか今、うん、市内の短いやつですっげえ重いのがあるのね。
あ、うん、ありますね、うん、
素振り専用の振り線って言うんですけどね、うん、
ありますあります。
なんか、そう、なんかね、それすごい振ってんのがストレス発散になる。
いいっすね、それいいっすね、
それ超欲しい、
うん、普通に売ってるよ。
うん、
振り線っていう、振り線っていう、う
ん、子供が剣道やってたから機内もらったんすよ、うん、もう使わなくなったやつ、
うんうん、
だいたい何かに当たるから振れないんですよ。
あ、そう、長いからね、
う
ん
うん、うちも実家に振り線あるよ。
振り線ね、振り線70センチぐらいだから全然当たらないです、
うん、そう、短くて、ね、
あれか、練習用のやつ、
そう、練習用のやつ、
そう
あれか、すごい短いで、ちょっと
短くてちょっと
根元がボコってふっくらしてるやつ。
そう、
うん、割とね、剣道指導の人はみんな持ってたりとかするよね、
うん、
そっか、これ
後で教えてあげるよ、王様、うん、
お願いします、
うん、ですです
ですです
ね、なんかやっぱそうやってみんなストレスちゃんと発散してんですね。
ですね、
うんうん、次は、はい、あ、戻ってきたのかな、
うん、ですね、
あ、僕ですか、はい、はい、じゃあトマトスープさんからの投稿でございます。
はい、
こんばんは、
こんばんは、
ラジオを毎月楽しみにしています。
ありがとうございます、
今月のお題、ストレス発散方法について、うん、仕事が休みの日の前日にニンニクを食べること、
はい、あ、なるほどね
あ、なるほどな、次の日が仕事だと匂いが気になって食べるのためらってしまいますが、次の日の仕事が休みなら気兼ねなく食べられます、うん、ニンニクの焼く匂いってなんであんなに美味しそうなんでしょうみんなでニンニク食べてさらにスタミナつけてコロナ乗り切りましょうっていう。ああいいね、明るいね、
いいですね、
いいですね、思い出したことがあるんですけど、
うんうんうん、
前あの猫屋が初代に事務所構えてた頃に、
僕と一緒だった頃、
そうです、うん、隣の部屋がすごいニンニクを使った美味しい料理を作るご家庭
あったね、
あったね、事務所か分かんないですけど、
はいはいはい、
なんかね、夕方にニンニク料理の香りがね、
そう、ニンニクだ
よな、ね、
ありましたね、そんなこと、
すごい匂いやった
ね、本当食欲をそそるよね、
あとなんかタケ君からすごい巨大ニンニクもらったことなかったっけ、
あ、はい、毎年あのうちの実家で作ってるんですよ、
毎年
あれそうなんだ、実家で作ってるニンニクなんだ、
実家で作ってるニンニク、業者ニンニク、なんていうのかな、なんとかニンニクって言うんですけど、
業者ニンニクってなんか聞いたことあるよ、業者ではない、
業者ニンニクは細いですよね、確か
に、うんうん、
じゃなくて、キングサイズのニンニクなんですよ
キングニンニクだね、
なんかあのなんだっけ、一粒がちっちゃめの全部みたいな大きさだったんだよね、
そうそうそう、うん、おー、そんなでかいの、
うん、
うん、が拳大で、それが6個、
一粒が拳大、
拳大
どういうこと、
それが6個大で一粒まとま
り、もうなんかリンゴぐらいの大きさのニンニクだったよね、うん、あれ、
すげえなそれ、
いやリンゴは大げさだったな、
でもなんかそ
こらいくよ、
うん
うん、リンゴよりも大きくなるよ拳大なら、
うん、かなりでかいです、
うん、
タケポンの手ならもっとでかくなる
意外にでかい分なんていうんですかね、ニンニクとしてはちょっとあっさりなんですよ、
うん、
ああ、お味なのね、
うん、あの濃くはないんですけど、ニンニクの味はちゃんとするし、
ああ、それは逆にいいかも
な、なんですよ、
なんかいただいたことがあったなって思い出した、うん、ニンニクで、
はいはいはい、うん、なるほどね、そう、なんかもううちの近所に、うん、なんかもうニンニクものすごい入れるラーメン屋さんがあって、であの僕あんまニンニクがあの多すぎるのはまたそれはそれでちょっとダメなんで、うん、なんですけども、はい、本当にその、まあ、時々あのなんだろう、こっちの方面のうちの方面のなんかこうグルメ旅みたいなのやってると大体取り上げられるラーメン屋さんなんですけど、なんかあのチャーシューが丸々1本入ってるんですけどね、
なんか見たことあると思う、うん、
そこなんですけれども、うん、あのオープンした時に、うん、あのラーメン安くあのやってくれてて、うん、でうちの龍之介が食べてくるよって食べ行ったんだけど、うん、もうニンニクすごくて、うち帰ってきて龍之介がもうニンニク臭くてもう、まあ、うち入ってくんなくらいの、うん、ちょっと今それを思い出しましたね、うん、次行きますかね、
次行きますかね、
はい、
では行きます、
はい、お願いします、
はい
はい、
上野原さんからの投稿です、
うん、はい、
はいはい、
西流れの皆さんこんばんは、
こんばんは、
こんばんは、
コロナ禍で片付けをしている方も多いと思いますが、私はものすごく久しぶりのものが出てきました、
はい、うん、
どう、
うん、あ、これは久しぶりに見たものかな、
あ、うん、久しぶりに見たものか、
うんうん、
読んじゃいますね、
はい、お願いします、はい、
はい、学生時代の頃に書いていたオリジナルの漫画、
うん、
あ、懐かしさよりも恥ずかしさが勝り、うん、しかもその下手な絵で少女漫画雑誌に投稿していた、おおかと思うと、うん、
素晴らしい、
若さってすごいなと意味もなく過去の自分に感心してしまいます丸ペン使用してたなとかスクリーントーン懐かしいなとか、バイトしてヤブラシ買ったなと、めちゃくちゃ本格的じゃないですか、
ヤブラシ買ったと、あ、じゃあすごい本格的じゃん、
ね、う
ん、
ね、うん、 捨てようと思いつつ、なぜか捨てたくない気持ちもあり、未だに隠し持ってます、う
ん、すげえ。いやいやいや、持ってていいでしょ。
絶対エアブラシとか、絶対ね、うん、本人下手って言ってるけど絶対うまいはずだよ、うん、
これはね、うん、マルペンスプリントのエアブラシですよ、ね
うん、あいやでも懐かしいな、スクリントン、スクリントンな、アナログのスクリントンとかめっちゃ懐かしいな、うん、もう
今使わないでしょうね、
うん、使わないでしょうね今、
あれがね、原稿書き終わってお風呂入るとパカって浮いてくるんだよね。
よくそんな話
絶対体のどっかについてるな、
あ、そっか、カッペさんとか、そっか、いや私もスクリントンとか、あとレトララインって知ってます？
レトラライン
っていう、あの細いテープにも点線とか破線とか、なんか丸破線みたいなのが何ミリ、2ミリとか1ミリとかのがすでに作ってあるそのシールみたいのがあって、で私スクリントンとかそういうのって設計コンサルタントでバイトしてて、でそういうの使ってたんですよ。あの図面にここはあの第一商業地域とか、ここは第二商業地域とかってスクリントーンを貼って、
はいはいはい、
うん、図面に貼っつけてそれを報告書を作るんですけど、
はいはい、
そう
文具屋で見たことある、
うんうん、だからそういうのやってて、スクリントーンでそれを思い出した、懐かしいと思って
ちまちまちまちまする作業なんだよね。
いや本当、あのでもデザインカッター私うまく使えなくて、
うん、
そう角度のちょっと強い普通のカッターがあって、はいはい、それでいつもスクリントン切ってたなみたいな
そうなんだ
そうい
やでも、もう結構スクリントンとかもなんか、まあ、まだありますけど、うん、やっぱどんどんデジタル化してるから、うん、あのもうこういうあのアナログなあのエアブラシとかはやっぱ持っとく方がいいですよ。やっぱあの、うん、全然あのデジタルと仕上がりの味が違うんで、
うんうんうん、でもエアブラシってやっぱり手入れしとかないとなんか詰まっちゃったりとか、
うん、詰まっちゃうかもしれないけど、でもまあ多分、うんうん、まあ、整備すればまだ使えるんじゃないかなと思いますからね、そんな簡単に壊れるものではないので。
そうなんですね、はい、じゃあね、うん、いやでも
ね、またそれで書き出せばいいじゃないですか、
うん、いやでも漫画は持ってるけど、うん、道具はどうなんでしょうね、持ってんのかな、うん、
ねえ、
持っててほしいですね、
うん、漫画でなくても ね、なんか、うん、自分のパソコンにエアブラシでこう書いてみたりね、かっこいいかもしれない、
うん、あ、そうね、
やってみたい、うん、すごい触ってみたい、うん、
そうだ、エアブラシだってエアブラシとか持ってたらね、うん、ほら今あの人ですよ、
はい、
世界中いろいろあのこう書く人、
あ、バクシ
ーああ、うん、はいはい
ね、バンクシー、うん、バンクシーごっこででき
ますよ、ごっこって
、うん、それはあかん気がするな、
まあ、ご自宅で
そう許可を得た私有地でやってくださいみたいなね
ですね、はい、はい、もう一枚いきましょうか、
はい、
はい
はい、もう一ついただきましょう、
うん、じゃあ、うん、じゃあ最後、チェックメイトさん、
はい、
はい、
西長の皆さんこんばんは、
こんばんは、
はい、こんばんは、
首都圏より一足先に愛知県は緊急事態宣言解除されるようですが、まだまだ油断できない日々が続くと思います、うん、そうですね、
はい、
うん、したいことができないとき人はストレスがたまり思わず衝動買いをしてしまうこともよくある話、
うん、あ、そうね、ありますね、
わかる、ですからカッペイさんの衝動買いはメンバーの皆さんで頑張って阻止してくださいね、
わかるわかる、
以前ライブでレフティーの議定を引いたときご自分で引きにくいなって言っていたのは私は覚えていますから、
覚えてる覚えてる、
いやでもね、もう本当に、はい、本当に俺なんであれ売っちゃったんだろうっていうめっちゃくちゃ今後悔した、
まあ、確かにあれ売ったのはそうですね、
そう、もうなんだろう、いやみんながね売れ売れって言ったんだよ、使わない
から、あれそうそう使わないの、いや何かを買いたいって言ったから、そうそうそう、じゃあ誰かを手放したらそれしかないんじゃないのって話、
そうそれ、そうそうそう、うん、もう今となってはなんで俺あのレプティ手放したかなっていう、もう今もすごい探してますよ、毎日見てる、
いや、でもあの時あれを手放さなければ他に手放せるギターありましたっけ、
いや多分あの辺を手放して、うん、多分、うん、あのギブソンのレスポールかなんか買ってます、
そうですよね、だから、うん、そうレスポールがあるんだから、
うん、そうなんですよ、だからね、今ギブソンのレスポール戻して何本か売ってレフティの白買うかみたいな、うん、
ちょっと待って
でもね、
あのね、うんうん、絶対あの頃よりも、うん、あの頃よりも自分自身がギターをもうちょっと弾けるようになってるから、多分ね弾きにくいのは弾きにくいけど、絶対ね、
ただ弾きにくさ、弾きにくさは変わらないですよ、うん
レクティのレクティのストラトキャスター白いの買ってリトルウィングを弾きたいんだよ。
止める止める。
そう、これはね、そういうことなんだ。
弾きにくいってか本当に弾きにくいんだと思うよ。
いえね。
もう僕的にはその。なんだろう、日本全国で、あ、今ここにあの白いレプティ の, あのストラトキャスター売ってましたよっていう情報をすごいあの待ってますから、
うん、待っちゃう、はい、あの皆さん絶対教えないでください、
は
い、
ぜひぜひ
お願いします。
メールサーバーに飛びます、ね、
やばいやばい、またもうこれ終わったらきっとさ検索しちゃうぞ。毎日もう毎日もう毎日毎日ね、うん、ジモティとか、はい、もういわゆるメルカリとか、うん、もう一個あるじゃん、はい、もう前、はいはい、もうずっとチェックしてるよ、
うん、
出てないかなと思って。
いやでもや正直レフティのやつ買うんだったらちゃんとしたメンテしているところで買わないと多分またそうかなり引きにくいと思います、
ね、とりあえずなんかそういう猫譲りますよ系のところで、うん、安いやつを5000円ぐらいのレプティのやつ買って、
はいはい、
試す、
まあ、レフティはこうだったなっていう、
そうそうそうそう、はい、でそれで慣れればいけるじゃん、あ、いけんじゃん。
いやダメだ。
そこで鳴らしといてまたね行くわけですよ。そうだよ、5月23日に誰かくれてもいいんだよ、
はい、また
何か言っていらっしゃいますが ね、
うん、そうそうね。春になって今日俺楽器屋さん行ったんですよ、
お
いろいろちょっとないかなと思ってですね、うん、そしたら、うんうん、入門用のギターがやっぱ並んでてですね、今の時期
は、あ、はいはい、
なんかすごい心が踊りますね。
タケポも危なっかしい人だからね、そういうところ ね、
そうね。
いやでもね、今のタケポの話を聞いて、あ、ハードオフじゃないって思って俺はすごい安心して。
ごめん、ハードオフも言った。
おい、ハードオフか、
ハードオフも言った。
ハードオフにストラトキャスターのレフティ打てませんでした、
うん、なかったっすわ。ちゃんと見ました。
見たんかい、うん、
そうなんだよな、ちょっとね、まあでも早くまたね、うん、ちょっとやりたいですよね、本当
ね、
うん、やりたい熱も上がってきてるんですよね、
うん、
うんうん、ね、なんでまあとにかく早くね、まあ、緊急解除を、うん、緊急事態解除ねされて、ね、またなんかね、みんなでスタジオとか入れるといいなと思いつつ、ね、
はい、
はい、まあこんな感じですか、
ですかね、そうですね、
実は、
はい、
そうです
ね、はい、と、はい、いうことで、また次回もですね、お題は、はい、ツイッターとかの方で、うん、はい、発表いたしますので、はいはい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします、
はいはい、でここまでのお相手はカッペと
タケポンと
王様と
皆さんと
桂ちゃんでした。
元気だね王様。
王様の元気に一瞬
いい、ね、
自分の忘れちゃったわ。
いいね、来月までもその元気をね保っといてくださいね。
大丈夫です、
はいはい
はい、
それじゃあまた会いましょうね。じゃあね、
バイバ
ー
イ。
バイバーイ。 E16 は 世界線